しました。この春からサービスラーニングセンターの仕事をしています。サービスラーニングは使える心を持ってサービス活動をすることを通して学ぶことを目的としています。本学では夏の30日間の国内外での活動を中心としてサービスラーニングについてを学び、準備をするコースと活動の後に振り返りと発表などを通して分かち合いをする単位を付与するアカデミックプログラムです。センターとしては2002年から活動しております。今までは社会科学系の先生が担当しておられました。私は数学を教えておりますので学問的な結びつきを考えることは難しいのですが、学生の活動にも加わりサービスラーニングについて日々学んでいきたいと思っています。標語として風が吹けばサービスラーニングを掲げてというのは冗談ですが、センターの職員ともいろいろな面からサービスラーニングについて考えています。そこで本日もクリスマスにもサービスラーニングといった感じでサービスラーニングについて皆さんと共に考えることができればと願っています。クリスマスはイエス様の誕生をお祝いする日ですが、イエス様はどのようなことをされた方でしょうか。お読みいただいたマタイによる福音書9章35節によると、イエスはすべての町々村々を巡り歩いて諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒しになったとあります。村々を巡回し教え宣教し癒した。英語では Teaching, Preaching and Healing と言われます。私はこの癒し、すなわちヒーリングが気になっていました。確かに福音書には何回もイエス様が癒されたことが書かれています。一つ一つの記事を丁寧に読んでみると、それらは単なる奇跡物語として書かれているのではなく、イエス様が父なる神様のもとから来られたこと、そしてその神様がどのような方であるかを知らせるという印または証であることがわかります。しかし例えば先ほどの箇所はどうでしょうか。単にあらゆる病気あらゆる患いをお癒しになったと書いてあります。皆さんはどう思われますか。ある時ある方のメッセージビデオを見ていましたら、ここで癒したと書いてある言葉は実は治療をしたケアをしたという意味の言葉だと話しておられました。とても納得したのですが調べてみることにしました。ここで使われているギリシャ語はテラペウオという言葉です。英語の治療療法を意味するセラピーもこの言葉が語源のようです。ギリシャ語の辞書を見ると、確かに癒した、癒すとか、治療をするとか、健康を回復させるなどの意味がありますが、第一番目の意味は、使える、to serve, do service だとありました。病気を癒されたことを否定するわけではありませんが、この説で語られているのは、そしてイエス様がなされたのは、あらゆる病気、あらゆる患いに苦しんでいる人たちに使えられた、ということではないでしょうか。福音書記者でもあるルカはお医者さんだったと言われていますが、そのルカが書いたとされる使徒行伝28章8節9節を見てみますと、ポプリオの父が赤痢を患い高熱で床についていた。そこでパウロはその人のところに入っていって祈り、手を彼の上に置いて癒してやった。そのことがあってから、他に病気をしている島の人たちが続々とやってきて、皆癒された。2回癒されたという言葉が使われていますが、8節の方は癒お前という別の言葉が使われており、9節はテラペウオが区別されています。イエス様は魔法の杖を振るって、片っ端から病人の病人の病、 障害を負った人の障害、さまざまな悩みで苦しんでいる人の悩み、煩いを取り去っていかれたのでしょうか。そうかもしれません。しかし、イエス様のされていたことは、これらの人、一人一人に仕えられたと表現できるようなことではないのでしょうか。福音書を読むと、病気の人、さまざまな障害を持った人、主税人や罪人と言われる人たちがイエスのもとに集まってきています。そして女性たちが、そして子どもたちが。それはなぜなのでしょうか。お読みいただいた次の節、マタイによる福音書9章36節は、また群衆が飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているのをご覧になって彼らを深く憐れまれたと続きます。イエス様が人々に仕えられてご覧になったのは、飼うもののない羊のように弱り果てて倒れている姿だと書いてあります。そして彼らを深く憐れまれた。これはギリシャ語でスプラグニーゾマイと言われているという言葉で、聖書に12回だけ、それもすべて福音書で、基本的にイエス様だけに使われている言葉です。基本的にと申し上げたのは、良きサマリア人や放蕩息子といった例えの中でも使われているからです。心のある場所は内臓だと考えられていたようで、その内臓が痛む、傷つくということから来ている言葉だそうです。イエス様は一人一人の問題の治療に関わりながら、さらに深い痛みを受け取られ、まさに病をその身に負われて、腹綿が傷つくように心が痛んだことを意味しているのです。イエス様も実はサービスラーニングをしておられたと表現するのは失礼かもしれませんが、人々の苦しみ、痛みに寄り添い、腹綿が痛む、そのような状態になられたのでしょう。そしてイエス様が神様の心をも代弁しておられるのだとすると、私たちの父なる神様は、人々の苦しみ、痛みに寄り添ってくださり、その痛みを痛みとしてくださる方なのかもしれないと思います。カトリックの司祭で、スピリチュアリティの神学者、人生の最後は知的障害者の共同体での奉仕に身を捧げたヘンリー・ナウエンの言う、傷ついた癒し人のイメージはこのようなイエス様なのではないでしょうか。ではイエス様は私たちに何を望んでおられるのでしょうか。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私のくびきを覆って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからである。マタイ11章28節から30節。イエス様のくびきを負ってイエス様に学ぶとはどのようなことでしょうか。おそらくイエス様が柔和で心のへりくだったものだと表現されていることと関係があるでしょう。そしてくびきを負うということは、共に働くこと、共に生きること、そして互いに担い合うこととも関係しているように思います。それは互いに使い合うことと関係しているのかもしれません。互いにとはどういうことでしょうか。私は学生たちと聖書を学ぶ会を持っています。イエス様を救い主と信じている学生と、そうでない通常ノンクリスチャンと呼ばれる学生とを区別しないことを、その会の大原則としています。その影響でしょうか、半分以上がいわゆるクリスチャンではない方たちだと思います。そのような仲間と聖書を少しずつ読み進めていくと、新たに気づかされること、いろいろと気になる箇所が出てきます。そのうちの一つが、イエス様が延々と律法学者やファリサイ派の人たちを非難する箇所です。例えばマタイによる福音書23章などです。皆さんは律法学者やファリサイ派の人たちの何が問題なのだと思われますか。少し自虐的に、 大学の先生や聖書の会主催者と読み替えて読んでみましょう。大学の先生や聖書の会主催者があなた方に言うことは皆守って実行しなさい。しかし大学の先生や聖書の会主催者のすることは習うな。大学の先生や聖書の会主催者は言うだけで実行しないから。また重い重荷をくくって人々の肩に乗せるが、それを動かすために自分は指一本も貸そうとしない。また大学の先生や聖書の会主催者は広場で挨拶されることや人々から先生と呼ばれることを好んでいる。なかなか辛くなってきます。この後は次のようになっています。しかしあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の先生はただ一人であって、あなた方は皆兄弟なのだから。またあなた方は教師と呼ばれてはならない。あなた方の教師はただ一人、すなわちキリストである。そこであなた方のうちで一番偉いものは仕える人でなければならない。兄弟として互いに仕え合うことがないことを非難しているようにも思われます。イエス様のように人々の中に入っていって、その痛みを自分の痛みとするのではなく、距離を置いて苦しんでいる人たちを診断する人たち、確かにある切り口でズバリと診断する、私を含め大学の先生に多いのかもしれません。サービスラーニングに関わるようになってからたくさんの学びがありますが、そのうちの一つをご紹介します。 Fix and helping create a distance between people, but we cannot serve at the distance. We can only serve that to which we are profoundly connected. Rachel Naomi Raymond。 改善や援助は人との間にある距離を保ってなされるが、使えることはそのようにしてはできない。完全につながらなければ使えることはできないのです。使えることはある切り口で接することはできず、接することではできず、そこには全人格的な交わりが生じる。他の言い方をすると、共に区引きを追うこと、相互的な関係が生じるものなのかもしれません。サービスラーニングに参加した学生たちが、自分がサービスをしようとして活動したが、自分がサービスを受けているのではないかと思ったとか、しかしサービスラーニングで来ているというと心を開いて話してくださる方も多く、旅行者としては絶対に聞けない話を聞き、共に問題と向き合うような経験をしているような気がすると言っていました。それがサービスの本質なのかもしれません。同時にサービスを通してとても深いレベルで人とつながるので、自分が傷つく可能性を引き受けること、そこには危険も生じるのかもしれません。それを通して進んでいく方向に変化が生じ、成長し生き方が変わっていくのですが、それを見守っていくことができればと願っています。我が家の聖書の会はディスカッションスタイルで、私が問いを出して考えてもらっています。最後には一人一人に感じたこと、考えたことを一言ずつ言ってもらいます。現在ヨハネによる福音書を読んでいますが、13章のイエス様が弟子たちを足を洗われ、あなた方もまた互いに足を洗うべきである、洗い合うべきである、13章14節。とイエス様が言われる箇所を学んだ時です。自分が人の足を洗うのは良いが、人に洗ってもらうのはちょっとという学生が複数いました。実は私も似たことを過去に感じていたことがあるので、その時の話をしました。ぽっくり寺というのを知っていますか？そのお寺の御利益は、死ぬ時はピンピンコロリとぽっくり死ぬことができるというものです。実は私も最近までぽっくり寺信者、ピンピンコロリがいいと思っていました。でもよく考えてみると、それはピンピンコロリでないといけない、寝たきりの老人の存在はよくないと言っている。そんな自分に気づき、それからは 改心してポックリ寺信者を辞めました。寝たきりになってみんなが誰かも判別できなくなるかもしれないけれど、そうしたらみんなにお世話になろうと思っているのでよろしくねと言ったら、学生たちはと言ってました。しかし最近、実は大学の授業もそして我が家の聖書の会も相互的な場だなと感じています。みんなが真剣に聞いてくれるので、一人一人の顔を思い浮かべながら問いを考え、時間をかけて準備をします。しかし我が家に集まってくれて真剣に自分をぶつけてくれる人がいて、初めて素晴らしい時が持てるわけです。最近は私が講義をしている時も、聖書の会で少し長めに話す時も、皆が傾聴ボランティア、耳を傾けて聞いてくださるボランティアとして来てくれているのだなと思うようになっています。今日はクリスマスにもサービスラーニングというお題で話し始めました。私は最近考えていることを皆様に聞いていただきたいと願って準備をしてお話していますが、実は皆さんは傾聴ボランティアとして使えてくださっているのかもしれません。お互いに使い合うこことことから学ぶ世界はとても豊かです。福音書、特にマタイ・マルコ・ルカという教会の福音書を読んでいると、イエス様が生まれてくださった理由が私たちの罪の贖いだとはほとんど書いていないことに驚かされます。ただ一箇所だけ書かれているのは、マタイによる福音書20章28節、それは人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであるのとちょうど同じである。マルコにも同じような箇所があります。ここでも贖いはちょっとついでにという感じで加えられており、イエス様が来られたのは使えるためだと言われています。クリスマスは神様の御子がこの世で一人一人に仕えるために来られた日、そして私たち一人一人にイエス様が仕えてくださったように、私たちも互いに仕え合うようにと招いておられる日なのではないでしょうか。互いに仕えることを通して私たちは、そして皆さんは何を学ばれるでしょうか。互いに仕えることを通して得られることが、イエス様が私たちに与えてくださる豊かなクリスマスプレゼントなのではないでしょうか。私たちの大学は二度の世界大戦という文明の危機を背景として国際協力のもとに設立され、国際文化と理解への実験場として独自の国際社会を学内に実現し、世界共同体の可能性を立証するために建学された大学です。共に生きる世界の可能性を立証する実験はまだ続いているでしょうか。ユネスコ憲章は、戦争は人の心の中に起こるものだからと始まります。その心はどのように育むことができるのでしょうか。Educating Heart というのは、本学でサービスラーニングの基礎を据えてくださったマッカーフィー先生の言葉ですが、使えることを通して共に生きる心を育むことができるのではないでしょうか。キリスト教大学は今も意義があるでしょうか。もし私たちの大学がイエス様から学ぶのであれば、イエス様のように一人一人に使えることから始め、互いに使い合い互いに愛し合うことが第一にされるキャンパス、そしてそれも世界へと開かれた共同体を目指すことではないでしょうか。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろう。ヨハネ13章34、35節。最近学生たちに話すときはいつもこの聖書の言葉で終わることにしています。ここで使われている愛する という動詞はアガパオですが、本来の意味はウェルカムだとある辞書にありました。イエス様が私たちをウェルカムしてくださったのですから、私たちもお互いにウェルカムし、互いに愛し、使い合う共同体、そこで共に学び成長していく者たちとなることを願っています。クリスマスにイエス様がどのように生きられ、どのように仕えてくださったかを思いつつ祈ります。兄弟たちよ、あなた方が召されたのは実に自由を得させるためである。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕えなさい。 For you are called to freedom, brothers and sistersOnly do not use your freedom as an opportunity for self-indulgence, but through love, become slaves to one another. 天の父なる神様、あなたがこのクリスマスに送ってくださったイエス様によって教えてくださったように、私たちも一人一人が愛を持って互いに仕えることに導かれますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。